義安島に対する質疑と審査。義安第107号、令和5年度一般会計補正予算第8号。補正予算の概要と書かれていて、QR コードがあります。物価高騰対策経費の考え方。物価高騰対策経費の概要。国の経済対策にかかる物価高騰対策として、地方公共交通活性化事業費、低所得世帯支援臨時給付金給付事業費及び子育て世帯学校給食費等臨時支援給付金給付事業費について、国庫支出金等を財源として措置するものです。地方創生臨時交付金活用の考え方。地方創生臨時交付金は令和2年から措置され、その内容も新型コロナウイルス感染症対策から物価高騰対策に変わってきていますが、活用の考え方を伺います。答え、地方創生臨時交付金以下交付金については、国から示された限度額約17億円に対し、令和5年度の追加補正までに合計で約25億円を予算計上しており、最大限活用する必要があると考え、限度額を一定額上回る事業を構築してきました。問い、今回の補正予算で計上した物価高騰対策経費は、国の示した交付金の2つの枠、低所得世帯支援枠と推奨事業枠を活用して歳入を計上したのか伺います。答え、国が示した限度額約7億3000万円に対し、低所得世帯支援臨時給付金給付事業費として約10億6000万円計上しています。差額分は後日国が追加で交付するという考えが示されており、市の負担がなく事業が実施できると考えています。それ以外の物価高騰対策経費についても、国からの交付金推奨事業枠を活用して予算計上したものです。議員報酬手当等、特別職手当、事業概要、議員、市長等特別職に対して支給する12月期末手当の支給月数の改定、括弧 1.625 月を 1.725 月へ、括弧閉じ、改定に伴う増額を補正するための経費を予算措置するものです。経費内訳、議員期末手当分138万5千円、特別職期末手当分46万3千円、議員報酬特別職の期末手当引き上げ。問い、議員や市長等特別職の年間支給月数を 0.1 月分引き上げることにより、新たに年間必要となる金額を示してください。答え、議員の期末手当引き上げのための費用として138万5千円、特別職については46万3千円も計上しています。問い、今回の提案は市民の理解を得られるのか伺います。答え、現在の経済状況は決して楽観できる状況ではないと認識していますが、今回の引き上げは国や県等が様々な調査をして均衡を図った対応をしていますので、これに準じて対応しています。修正案の提出から評決。米印、議案第107号については、一部議員から議会費、議員報酬手当等を予備費に組み替える修正案が提出されましたが、評決の結果、賛成少数をもって否決されました。議案第81号、令和5年度一般会計補正予算 第7号地域生活支援事業費事業概要基幹障害者相談支援事業等の委託料にかかる消費税等の支払いに要する経費を予算措置するものです。経費内訳基幹障害者相談支援事業委託料現年度分消費税相当額271万9000円地域障害者相談支援事業委託料現年度分消費税相当額197万8000円保証費1804万8000円利用者や受託事業者等に与える影響問い地域生活支援事業費にかかる基幹障害者相談支援事業及び地域障害者相談支援事業が消費税の課税対象事業であることに伴う利用者やその家族受託事業者に与える影響について伺います。答え基幹障害者相談支援事業及び地域障害者相談支援事業の利用料金は無料であり、消費税課税対象事業であっても、利用者やその家族に金銭的な負担は生じません。一方で、市が受託事業者に消費税を支払うことになり、また、受託事業者においては、消費税の申告や消費税の納付義務が生じるものと認識しています。教育指導書等購入費事業概要小学校教科書用図書教科書の改訂に伴い教師用の教科書及び指導書の整備に要する経費を予算措置するものです。経費内訳教科書及び指導書の整備に要する経費5752万4000円教師用デジタル教科書の使用料1830万9000円本事業の果たしている役割問い教育指導書等購入費にかかる教師用の教科書及び指導書の整備に要する経費が前回の教科書の改訂時より高額となった理由について伺います。答え、前回の改訂時は希望する学校にのみ教師用のデジタル教科書の整備を行いましたが、今回の改訂にあたって市内の全小学校にすべての教科の教師用のデジタル教科書を整備することとし、3447万1000円の増額となりました。問い、デジタル教科書を導入することによる効果について伺います。答え、デジタル教科書には動画、コンテンツ等が含まれており、教師が工夫することで、よりわかりやすい授業を行うことができます。道路維持修繕事業及び指導舗装整備事業、債務負担行為概要早期発注による公共工事の発注時期の平準化を図るため債務負担行為を設定するものです。米印1債務負担行為の限度額道路維持修繕事業5650万円指導舗装整備事業2960万円米印1言葉の説明債務負担行為とは歳出予算継続費繰越免許費に定めた以外に地方公共団体が債務を負担することを定めたもの例えばその年度に契約を締結するものの支払いは翌年度となる場合は歳出予算は翌年度計上となるがその年度に債務負担行為の設定が必要となる。言葉の説明終わります。工事箇所の選定に対する考え方。問い、 ゼロ司祭を、米印にゼロ司祭を活用した指導舗装整備事業と地域全体のバランスを考慮した工事箇所の選定に対する考え方を伺います。米印に言葉の説明。ゼロ司祭とは、施工時期等の平準化を図るため債務負担行為を設定し、新年度の工事等の入札契約を前年度に行い、前年度中または新年度当初の工事着工を可能とするもの。債務負担行為を設定する年度には前払い金等の支出はなく、ゼロ、翌年度以降の支出となることからゼロ司祭と呼ばれる。言葉の説明を終わります。答え。指導舗装整備事業については、福音や家屋練炭土、公共公益施設への接続などの基準項目により総合的に路線の評価を行い、優先順位をつけて工事箇所の選定を行っていますが、この方法では居住人口が少ない農村地域などは優先順位が低くなってしまうため、地域全体の整備のバランスも考慮しながら選定を行っています。なお、今回のゼロ司祭を活用した指導舗装整備事業は発注時期の平準化を目的としており、工事の着手時期が農作業等に影響する4月頃となることから、農村地域の路線は工事箇所に選定していません。図表1、工事施工箇所、丸1、道路維持修繕事業4路線、公主路線名施工箇所と呼んでいきます。公主、舗装補修、4箇所ありますのでまとめて呼んでいきます。路線名、指導館1の8号線、施工箇所飯盛1丁目ほか、指導館1の11号線、大手町、指導館1の12号線、上東町、若山の234号線、境町ほか、丸1の表終わります。丸2、指導舗装整備事業7路線、公主、舗装工、路線名、指導門3の684号線、施工箇所、門田町、大和座、年貢町、指導神4の317号線、新寺北3丁目、側溝工、指導若3の39号線、上町、指導若322号線、八日町、舗装側溝工、指導門3の78号線、桜町、指導門3の494号線、桜町、指導門4の206号線、錦町。表丸2を終わります。議案第97号、会津若松市市営住宅条例の一部を改正する条例。条例改正の趣旨、理由。市営住宅城前団地に集会所を設置するために条例を改正するものです。市営住宅における集会所設置基準。問い。市が集会所を設置する市営住宅の基準について伺います。答え。現在、市が管理を行っている市営住宅団地のうち、約半数に集会所が設置されています。これまで近隣の集会所の設置状況などを勘案した上で、市や町内会により集会所が設置されてきた経過にありますが、おおむね100戸を超えるような大規模な市営住宅団地を建て替える際などには、市が集会所を設置する考えです。新 しい集会所の写真があります。条例改正の審査にあたって新しく整備された白前団地集会所の視察調査を行いましたと添え書きがあります。写真終わります。令和5年12月定例会議日程、12月7日木曜日、開会日、本会議、議案等提案理由説明、11日月曜日本会議、代表質問、個人質問、12日火曜日本会議、個人質問、13日水曜日本会議、個人質問、14日木曜日本会議、総括質疑、予算決算委員会、15日金曜日文教構成委員会、建設委員会、予算決算委員会、第二分科会、第四分科会、18日月曜日産業経済委員会、予算決算委員会、第一分科会、第三分科会、20日水曜日予算決算委員会、22日金曜日最終日本会議、委員会審査報告から評決。請願陳情。12月定例会議で審査された陳情3件の審査の経過と結果をお知らせします。案件陳情内容、所管委員会における審査経過及び結果、本会議における審議結果と読んでいきます。案件陳情第7号、現行の健康保険証の存続を求めることについて、陳情者、医療と福祉を良くする会津の会会長田瀬元樹さん。陳情内容、健康保険証の廃止をやめ、現行の健康保険証の存続を求める意見書を国及び関係機関に提出すること、所管委員会における審査経過及び結果、文教構成委員会の審査において一部の委員より賛否の意見がありました。反対意見、マイナンバーカードに健康保険証の機能を付帯させることはコストパフォーマンスに優れ最も安全な方法であることから本陳情に反対する。賛成意見、健康保険証とマイナンバーカードを一体化し、現行の健康保険証が廃止になることを国民に強制してまで行うことに疑義があることから本陳情に賛成する。現在マイナンバーカードに健康保険証の機能を付帯させていない人も多くいることから本陳情に賛成する。審査結果、本陳情については賛成少数をもって不採択とすべきものと決められました。本会議における審議結果不採択。案件陳情第8号、瀬破山へ風力発電施設を建設する計画の中止について、陳情者、瀬破山風力発電建設計画中止を求める会、代表菅文雄さん。陳情内容、市は瀬破山へ風力発電施設を建設する計画の中止を求めること。所管委員会における審査経過及び結果、文教構成委員会の審査において一部の委員より反対の意見がありました。反対意見、風力発電は環境に優しく温室効果ガスの排出が少なく安定的な電力供給が期待されていることから本陳情に反対する。事業者は環境影響評価の手続きを進めており、生態系や水資源、温泉源等に影響がないよう対応すると述べていることから本陳情に反対する。審査結果、本陳情については賛成者なしで 不採択とすべきものと決められました。本会議における審議結果、採択。案件陳情第9号市内全世帯に物価高騰対策として緊急支援給付金を支給することについて、陳情者会津若松市生活と健康を守る会会長田崎澄子さん。陳情内容、市内全世帯に物価高騰対策として緊急支援給付金を支給すること。所管委員会における審査経過及び結果。文教構成委員会の審査において一部の委員より賛否の意見がありました。反対意見、物価高騰対策としての緊急支援給付金の必要性は世帯によって差があり、支援の内容や必要性及び緊急性については慎重に判断する必要があることから本陳情に反対する。市は住民税非課税世帯及び家計急変世帯に対し1世帯あたり3万円を給付しており、全世帯に給付金を支給することに疑義があることから本陳情に反対する。賛成意見、国は様々な物価高騰対策を講じているが、未だ不十分であり、支援をさらに充実すべきと考えることから、本陳情に賛成する。審査結果、本陳情については、賛成少数をもって、不採択とすべきものと決められました。本会議における審議結果、不採択。